鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。朝夕とね、日中の寒暖差が大きい日々が続いています。私はね、ちょっと風邪をひきそうな予感もあるので、今夜はゆっくり湯船に浸かりたいななんて思っております。さて、今日のとっておきの一本ご紹介する前に、メッセージをご紹介したいと思います。メッセージいただいております。ありがとうございます。ハニーネーム月の輝く夜にさんからいただきました。西宮市にお住まいの方からです。映画紹介をいつも楽しみにしています。ありがとうございます。先日映画館で別の映画を見たとき、フライヤーに惹かれて1枚思わず持って帰りました。老夫婦の姿の周りに鮮やかな黄色でデザインされたおしゃれなチラシでした。今はネットで映画紹介や口コミなどを書いてあるのを見たくなくても目にしてしまいがちです。でも映画館に足を運ぶからこそ、またそこで出会うフライヤーや感性で映画を選べる楽しみも続きますね、というメッセージです。本当にね、フライヤー大事ですよね。おそらくおっしゃっているのはね、先日紹介した2度目の離れ離れというね、イギリス映画のフライヤーのことかなと思います。老夫婦のね、周りが黄色で、埋められていまして、そしてとてもシンプルですよね。目を引きます、色といい、シンプルさに。そしてその映画の内容に興味を持ってで、また映画館に、足を運ぶっていうね、素敵なね、好循環が生まれるんじゃないかなと思うので、本当にね、見てみたい、その気にさせるフライヤー、とっても大事だと思います。同感でございます。ハニーネーム月の輝く夜にさん、メッセージありがとうございました。いつかね、フライヤーのデザインを見比べるね、シネマフライヤー選手権なんてのもね、あったらいいのにななんて思いますけれどもね。さて、今日のとっておきの一本ね、ご紹介したいと思いますが、映画好きの皆さんの多くはタイトルを聞いて、あーっと思うんじゃないかなと思います。幕末の侍さんが時代劇の撮影所にタイムスリップ、キラレ役として第二の人生に奮闘する姿を描いた侍タイムスリッパーという、ね、作品です。コメディでありながら人間ドラマ、そして手に汗握るチャンバラ活劇でもあるということでね、昨年の秋、京都国際映画祭で初披露された作品ということでね、現在上映中なんですよね。実はうかつにも私鳥飼は随分前にネットでちらっと情報を見たような気がするんですが、またタイムスリップものねと、こう軽くパスしていたところがありまして、ところがですね、今年の8月に関東の劇場1館のみで上映が始まったところ、 SNS を中心に大きな盛り上がりを見せて、公式サイトによりますと、現在10月8日現在ですけれどもね、全国251の劇場にまで増えているらしいんですよね。まあ、これから上映される、予定のね、劇場も含めてのことなんですが、すごい勢いで、全国に広がっているようです。興行収入も順調に伸びて、海外映画祭への出品も決まっているそうです。監督は安田純一監督、自主制作映画ということでね、監督は本来はね、米農家をやっているということで、つまり映画監督との兼業農家さんらしいんですよね。で、過去にもこの安田監督、自主制作映画で拳銃と目玉焼き、そしてご飯というね、作品を世に送り出しているそうです。この映画、主な舞台は時代劇の撮影所で、時代劇が出来上がるまでの過程が、幕末からタイムスリップして現代にやってきた侍の視点から描かれています。時代劇は現代劇に比べてセットや衣装、メイクなどがね、高額になる傾向があって、制作費がかさむそうです。この作品はね、自主制作のため、もちろん予算がね、低い、低予算ですよね。経費節減ということでね、安田監督は 撮影はもちろん編集、照明、さらには機材の運搬など一人で11役以上の業務を自分で担ったそうです。映画が完成した時には貯金通帳の残高が7000円に満たなかった、6000いくらということですよね。すごく恐ろしいことになっているんですけれども、そういうエピソードをあるテレビ番組で話していらっしゃいました。で、なんとか完成できたのはこの映画の企画を聞いて東映の京都撮影所が協力してくれたからだということなんですね。まあ、衣装からセットからいろんなことをね、協力してくださったんだと思います。これぞ映画人たちの時代劇愛、映画愛なんでしょうね。そんな情報をね、最近になって私は目にしまして、これは見ておくべし、見ておかなければということで、ついこの前の日曜日にイオンシネマサンダウッディタウンに見に行きました。自宅から徒歩10分の映画館です。まあ、日曜日ということもあってね、会場はほぼ満席でした。映画館にこんなに人が入っているのを見てね、とても嬉しくなった次第です。皆さんね、やはり話題の映画、面白い映画には足を運んでくださるんですよね。さて、それでですね、ざっくりストーリーいつものようにご紹介したいと思うんですが、まあ、時は幕末です。京都の夜です。会津藩士高坂新左衛門は暗闇に身を潜めております。長州藩主を討てとね、まあ、そういう時代ですよね。幕末ですのでね、家老直々の密命が下っているわけです。で、長州藩士と名乗り合って両者が刃を交えた刹那、落雷が轟くわけです。まあ、雷が落ちたんですよね。で、気を失ってやがて目を覚ますと、そこは現代の時代劇の撮影所だったわけです。つまり高坂さんは幕末から未来へタイムスリップしたわけです。高坂新左衛門は行く先々で、まあ、騒ぎを起こしながら、守ろうとした江戸幕府がとうの昔に滅んだと知り愕然となります。で、一度は死を覚悟したものの、心優しい人々に助けられて少しずつ元気を取り戻していきます。やがて我が身を立てられるのはこれのみと刀を握りしめて、新左衛門高坂さんは磨き上げた剣の腕だけを頼りに、時代劇の斬られ役として生きていくため撮影所の門を叩くのであったというね、そこからまたドラマチックな展開もあるわけです。まあ、現代から過去にというね、タイムスリップはよくあるストーリーですが、今回は過去から現代になんですよね。まあ、大体過去のことは歴史の授業などで学んでいるのでね、現代から過去にタイムスリップした人物もね、すぐに状況を把握できるかもしれませんが、この映画の主人公高坂さんは自分が生きている時代からおよそ140年後に一瞬のうちにタイムスリップしたわけです。何が何だかわからないのも当然です。でも、もともと賢い人なのか、なんとなくね、じわっと受け入れていくわけです。その心情を主演の山口真希也さんがね、にじませる表情、ちょっと苦虫を噛みつぶしたようなね、そんな表情にこちらは切なくなってきます。高坂さんは生きていくために斬られ役になろうと決意して、まあ、盾の殺人と書くね、盾ですよね、盾の師匠との稽古シーンに臨むわけですが、思わずね、そのシーンは吹き出してしまいます。そんなね、笑いもふんだんに盛り込まれております。そして中盤にはある奇跡が描かれ、私は思わず嬉しい驚きの声を心の中で上げました。ラスト近くには奥歯をかみしめるほどの緊張シーンもあり、最後の最後には気になっていたある人物がひょいっと現れて、私の中では大爆笑です。まあ、もちろんね、会場でも笑い声が上がっていました。そんなもろもろてんこ盛りの映画なんですが、決して悪ふざけやごちゃごちゃしたコメディではないところがおすすめ理由です。こんな脚本が書ける安田監督の映画愛、ビンビン感じます。日本映画サムライタイムスリッパー、 監督、脚本、撮影、照明、編集ほか安田純一監督、出演は山口真希也さん。この方はね、時代劇結構たくさん映画やドラマ、出られて、 NHK の大河ドラマなどにもね、出られています。お顔はね、皆さん見たことあるっていう方だと思いますよ。そして府警のりまささん、さくらゆうのさん、峰乱太郎さんほかということで、このさくらゆうのさんという女優さん、助監督の役で出演されているんですが、本当の助監督でもあるわけです、この映画の。この方もね、一人何役もの裏方をこなしているということでね、本当に手作り感満載なんですよね。インディーズ映画としてはカメラを止めるな以来の大ヒット、現在絶賛公開中です。超有名な俳優さんは出てきませんが、どこかで見たことのあるキャストがいっぱいいっぱい出演されています。ぜひとも劇場で楽しんでいただきたいです。日本映画サムライタイムスリッパーご紹介しました。鳥海美樹のとっておきシネマでした。また来週。